オールマイティーこんばんはということで、本日は2020年の1月の31日、時刻は19時7分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第763回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども、普段皆さんはどういった方法で、最近話題のニュースとかそういうのを、目にしたり耳にしたりしているでしょうかというところでですけどもね、自分は普段はあんまりうちでもニュースを見ない、まあ、見ないことはないんですけど、まあ、見ることもあるんですが普段は見ないし、まあ昼間もあんまりテレビも見ないし、夜も早く寝てしまうので見ないんですよ。で、まあ何で仕入れてるかというと、大体ポッドキャストの NHK ラジオニュースで、まあね、国内情勢、国際情勢、まあ結構すっきりまとめてくれてるんですよね。5分とか10分とか、まあ長いのだと1時間ぐらいの配信もありますけども、まあ基本的には5分10分で、国内の、最新ニュースと、海外のね一部の最新ニュースを、まあ皆さんが見聞きするようなニュースを仕入れているわけですよ。ただまあ前回も話したんですけれども、どうもね、ポッドキャストを聞く時間が取れなくてなんて話をしてて、まあどうにかこうにかね、今やっと1週間前ぐらいのを聞いてる状況になりましたんで、ちょっとずつ追いついてはいるんですが、されど1週間前なんで最新じゃないんですよ。なんでまあね、本当に入手することができてないです。で、他に入手する方法って、まあ朝だったら、朝はないですね。朝はテレビがついていれば、E テレがついてますし、E テレがついてるかテレビがついてないかどっちかなんで、まあ入手のしようがないですよね、朝なんてね。で、昼にたまたま、例えばどうですかね、ヒルナンデスとかの合間で1時前とかにニュース挟むじゃないですか。あそこの5分ぐらいのニュースで、あ、こんなことがあるのねなんて知ったりとか、まあ昼が遅くなったらミヤネ屋でこんなことが話題になってるねとかっていうのを、まあ仕入れたりするわけですよ。でもまあそんな確率的にはそんな高くないですよね。5分10分の情報がどれだけのあれになってるかっていう対処がないんですからね。で、まあ他に仕入れてる方法としては、そうですね、夜はね早いんですよ。まあ子供がまだ小さいので9時に1回布団に入るんですよね。で、布団に入って、まあどんなに遅くても11時ぐらいまでに1回目が覚めれば起きるんですけど、もう12時過ぎてると、あ、もうこれいいやって言って、まあ二度寝と言えるのかわかんないですけど、もう寝てしまうので、まあほとんど入らないんで、他に入れるとすれば、もう仕事中にツイッターを見て、ツイッターとかね、ポータルサイトとかのニュース記事とかを見たりなんかして、まあ情報を知れたりなんかするんですけど、まあそんな少ない時間でも、今話題なのが、まあ前回も話したんですけどね、中国のあのコロナウイルス、新型のやつね、もう国内でもね、十何人出た、まあまた最新情報では変わってるかもしれませんけども、昨日の夜か今日の朝か、ちらっと見聞きした情報では14人かなんかって出てましたけどね、多分増えてると思いますけども、増えてるんですって。で、なんかね、昨日の夜かな、ちらっとまあ E テレじゃなく、 E テレ映ってるんだけど、その合間で夜の時間帯って手話ニュースとかやってるじゃないですか。あれでたまにちらっと、あ、ニュースやってるなんて見ることもあるんですけどね。自分見たのそれじゃなかったと思うんですけど、なんかね、韓国にもやっぱり、まあ、大陸で陸続きなんで入ってきてるらしいんですよ。で、その武漢でしたっけ、この大流行してるところから帰国する韓国人をもう空港から中に入れないぞみたいな感じとか、農業用の乗用のトラクターね、バカでかいやつ、あれで道路を封鎖したりなんかしてるんですけど、あれは警察何も言わないんですかねと思ったりなんかして、まあ法律があってないような あれなんでわからないですけども、どうなんですかね。まあもちろん隔離することは大事ですけどね。あと昨日の夜なんか眠れなくて、最初寝たんですよ。9時過ぎに寝たんですけど、でファッと目が覚めたら夜というか3時ぐらいだったんですよね。でああなんか目覚めちゃったなと思って、でもうなんか寝つけなくて、で起き上がると余計多分眠れないじゃないですか。トイレ行ったりとかさすると多分眠れなくなるん でこれちょっと布団の中でスマホでなんか見ようと思ってまたツイッターを見てたんですけども、そこで見つけたニュースがね、全国の小中学生、まあ多分これモデル校の話だと思うんですけども、全国の小中学生にまあタブレット PC を配布しますよっていう話でね、無料配布しますよっていうところで、なんつうんですかね、その金額がおかしいんじゃないのみたいなことがなんか話題になってました。で、まあ、配布されるのは富士通のアローズタブ、まあ、タブレット PC なんですけども、3年間のリース料金が28万円ぐらいだったと思うんですけど、確かね、記事今見られないんであれなんですけど、28万のリ、まあ、3年リースですから、まあ、3年だとしても、実際、まあ本体価格としては3年リースだと、どうなんですかね、どういう割合で計算するかわかんないけど、まあ、破損とかね、その辺も考慮すると多分半額ぐらいが、まあ相場なのかなというふうに思うんですけども、スペックがね、かなり、ひどいというかね。CPU ね、コンピューターの頭脳ですけれども、まあそれがね、セレロンなんですって。セレロンって知ってますか皆さんっていうか。まあセレロン自体は古くからある CPU でね、有名っちゃ有名ですけども、低いことで有名ですよね、むしろね。まあもちろん昔から能力はね、まあ現代に合わせて上がってはいるんでしょうけれども、セレロンかっていうところでね。で、メモリが4ギガ。ね。まあ4ギガでもまあ使えないことはないですよね。Windows でもね。まあ普通の最低限の作業ぐらいはできます。問題は、まあ、ストレージですよ。内蔵ストレージ。これがね、64ギガだっつうんですよ。で、まあ他にもね、まあディスプレイは、一応フルハイビジョンかなんかの10インチぐらいだったと思うんですけど、いや64ギガでしょと思って、でまあ学校で使うもんなんで、まあ行ったって多分あれじゃないかな、 Windows Store とかまあ許可したものしか多分インストールできないようになるんじゃないかなと思って、よく見たらさ、最初そうだと思ってたから、あの、Windows 10の 10S っていうのがね、その Windows Store からしかもうダウンロードできないよみたいな、縛りのある OS を使うのかなと思ったら、よく見たら Windows 10 Pro 64bit 入ってるっつうんですよ、それにね。で、まあ価格は置いといてね、多分実売8万ぐらいのものだと思うんですけど、スペック的に考えてね。もう値段はいいです。もう最悪値段はいいんですけど、内蔵ストレージを 64GB で Windows 10動かすってなれば、多分メジャーアップデートの時に多分これつまずきますよね、多分ね、と思って。いや、できなくはないと思うんです。できなくはないと思うんですけど、やっぱりね、学校で使うものですし、まあ小中学生に配るって言ったら、やっぱね、画像的な、ものも動かすだろうし、それなりの多分アプリケーションも多分入ると思うんですよね。で、空き容量いくらぐらい確保しとくのかなっていうところはね、不思議。多分タブレットだから多分動画撮影とかもね、ほら、あの、小学校とかのさ、こう動画撮って、それを元になんか発表とかするじゃない。中学校もそうだと思うけど、最近の多分そうだと思うんですよ。そんなん撮ってたらすぐいっぱいになるんでしょ？それで、内蔵より 64GB なんつったらもうアップデートつまずいてもう使えなくなるよね、そんなんで、と思って。それダメだよね、と思ったんですけど もね。まあまあ、そんなこんな話していたら家に着きましたんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとピーピーになります。はい。というわけで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどを待ちます。メールは直接メール、またはメールフォームから送ってください。Twitter のヌーのアカウントに返信をいただいたり、ハッシュタグ、NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構でございます。はい。というわけで、家に着きましたんで終わります。さようなら。バイバイ。